午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年7月10日のmas.nt カテゴリから、厳選した19本の論文をお届けします。1本目は、アンドレイ・デュジェラさんとイヴァン・ソルドさんによる、Infinite Families of Diophantine Quadruples in Z2 in the Remaining Exceptional Congruence Class。残された例外的な合同類における整数間のディオファントス四つ組の無限族です。この研究では虚二次体である -2 の平方根を含む整数間においてディオファントス四つ組という特別な数の集合を探求しています。これはどの2つの異なる数を選んで掛け合わせてもそこに1を足すとその間の中の平方数になるという非常に制約の強い条件を持つ集合のことです。著者の方々はこれまで未解決だった例外的な合同類についてもディオファントス四つ組を持つ数が無限に存在することを証明しました。2つの反生息三つ組を組み合わせるという手法を用いてパズルのピースを埋めるように条件を満たす数を導き出しています。特に面白いと感じたのは理論的な証明だけでなくコンピュータによる探索も行っている点です。ある特定の値についてはこの手法では四つ組が見つからないことを証明しており、もし答えがあるなら全く別の道を探さなければならないという限界を明確に示しています。数学的な厳密さと泥臭い探索の両面からアプローチしている点に強いこだわりが感じられますね。2本目はアレクサンドル・デ・ファベリさん、アレクサンダー・ダン・サン・ジェフリー・ホフシュタインさんによるノン・オーソグナリティ・オブ・ザ・キュービック・アンド・クオーティック・ラージ・シーブス・ビア・ランキン・セルバーグ、ランキン・セルバーグ法による3次および4次の大不類の非直行性です。この論文では数体における3次と4次の大不類の直行性について研究しています。特にガウス整数間のような2次体での解析に焦点を当てていますね。これまで3次の大不類は理想的な直行性を備えているといういわば数学界の共通認識のようなものがありました。しかし著者たちはそれが正しくないことを条件なしで証明しました。つまり大不類の演算子ノルムが理想的な境界に達することを妨げるある種の偏りが存在することを示したわけです。証明の手法がとても巧妙で大不類の相対性とべき剰余記号の相反性を利用して問題をガウス和の評価に変換しています。さらにザギエによる生息化手法を応用したランキンセルバーグ理論を駆使して先天での減衰が不十分な自己形態関数を巧みに扱っています。結果として3次および4次の大不類は完全に直行していないことが判明しました。ガウス和が持つ固有の偏りが直行性を阻む壁になっていたということですね。さらに任意の次数における大不類の演算子ノルムについて精密な予想まで提示しています。以前は一般化リーマン予想に依存していた結果を完全に独立した証明で導き出した点に強い説得力を感じます。3本目は W. バースタインさん、A. ヨセビッチさん、A. サントさんによるエリプティックカーブス、フーリエラシオ&サンプリングコンプレキシティ、楕円曲線、フーリエ比およびサンプリング複雑性です。この論文では有限体上のルジャンドル族という楕円曲線の集まりから得られるフロベニウス跡という数論的なデータの性質を詳しく調べています。特にこのデータがどれくらい疑似乱数的な振る舞いをするのかをフーリエ比という指標を使って分析しているのが面白いところです。著者たちは米油の境界やガウス和という強力な道具を駆使してこのデータのフーリエ比が体の表数の平方根のオーダーになることを証明しました。これは信号が多くの周波数に広く分散していることを意味しており単純なモデルでは近似できないという非常に手強い性質を持っていることを示しています。 さらにこの性質を利用してフーリエ変換の大きさが同じでありながら互いに大きく異なる関数の集まりを指数関数的に多く作れることを示しました。その結果、これらの信号を正確に復元しようとすると膨大な数のサンプルが必要になるという結論を導き出しています。楕円曲線という純粋な数論の世界の性質が信号処理におけるサンプリングの限界という実用的な問題にまで結びついている点に非常に深い知見があると感じました。4本目はヨハネス・シュライシッツさんによるオン・アン・インホモジーン・アス・ユニフォーム・リトルウッドタイププロブレム、不均一な一様リトルウッド型問題についてです。この論文では数論における近似問題の一つである一様リトルウッド予想を不均一な設定まで広げて研究しています。具体的にはある種の近似がうまくいかない数たちの集合が実数直線上で中密であるかどうかを調べています。著者はずらし量となる数が整数か無理数かという組み合わせに基づいて問題を4つのケースに分けて丁寧に分析しました。特に片方は均一でもう片方が無理数のずらし量を持つといういわば中途半端なケースが一番の難所だったようです。ここを突破するために連分数などの性質を駆使して入れ子状の区間を構築するという非常に緻密な手法を用いています。結果として不均一な一様リトルウッド型問題に対する答えは肯定的であり、判例となる数の集合が実数全体に中密であることが証明されました。さらに高次元の場合についてもディオファントス的な制限がある場合に同様のことが成り立つとしています。単純な近似の問題に見えて実は集合の次元や構造まで深く踏み込んでいる点に著者の並々ならぬ探求心を感じますね。5本目はアニラトマジャ・アリアソマヤジュラさん、ユルグ・クラマーさん、アンナ・マリア・フォン・ピピッチさんによる L の無限大乗ノルム境界に関するジーゲル・ヤコビ線点形式です。この論文では任意の種数におけるジーゲル・ヤコビ線点形式の点ごとの挙動を制御するための具体的な上限を導き出しています。もともと種数が1の場合の境界については研究が進んでいましたが、それをより高次元な設定へと拡張するのは非常に骨の折れる作業だったはずです。そこで著者たちは古典的なアイクラーザギエのデータ分解を高次元に一般化するというアプローチを取りました。これにより複雑な形式をより扱いやすいジーゲル線点形式とヤコビデータ関数の組み合わせとして表現できる仕組みになっています。さらにベルグマン角を用いた平均的な境界の知見や列調和関数に対する最大値原理、そしてコーシー・シュワルツの不等式を巧みに組み合わせて最終的な評価を完成させています。結果としてノルムが重みと指数の多項式で抑えられることが示されました。種数に関わらず2つのパラメータの両方を用いて具体的な上限を導き出した点に解析的な執念のようなものを感じますね。6本目はチェン・ワンさんとシア・ハン・ツイさんによるオン・アパラメトリック・コングルーアンス・コンサーニング・ジェネラリズド・セントラル・トリノミアル・コエフィシエンツ、一般化された中心参考係数に関するパラメータ付き合同式についてです。この論文では一般化された中心参考係数というちょっと特殊な数について研究しています。これは古典的な中心二項係数などを拡張したものでローラン展開の定数項として定義されています。著者の皆さんはこの係数を含む和を素数のべき乗で割った時の余り、つまり合同性質を詳しく調べました。具体的には定数項法や生成関数という手法を駆使して複雑な組み合わせ論的な量を代数的な関数の係数抽出問題に変換しています。ここでルジャンドル多項式との関係を利用している点が非常に巧みですね。最終的にある素数と整数に関する一般的なパラメータ付き合同式を証明しました。 この成果によって、サンさんが提示していた3つの予想が全て正しいことが確認されました。単なる計算だけでなく、長期化級数との深いつながりまで明らかにしている点に、研究者の情熱を感じます。7本目は、リリー・マンナさんによる、Explicit Estimates of the Weighted Sum S、X、イコール相和の N 以下 X、2、のオメガ、N、乗、XN、重み付き和の明示的な評価、です。この論文では、数論におけるある不思議な関数の振る舞いについて研究しています。具体的には、ある数に含まれる素因数の個数を数え、それにマイナス2を掛け合わせて累乗するという、かなり激しく値が変動する関数の合計値を調べています。もともとはサンさんという方が、この合計値にはある一定の境界があるのではないかという予想を立てていました。でも、著者のマンナさんは、数論の世界では過去に有力に見えた予想が後から覆された例がたくさんあることに注目しています。だから、この予想も実は間違っているかもしれないと考えたわけですね。そこで著者は、単純な合計ではなく、対数的な重みをつけた平均値という視点からアプローチしました。複素解析の手法を使い、リーマンゼータ関数の 0点がない領域などを丁寧に分析することで、この平均値がどれくらいの範囲に収まるかを具体的に計算しています。その結果、十分に大きい数においては、この値がだいたい2086という小さな定数で抑えられることを証明しました。個々の値は激しく飛び跳ねているのに、平均的に見ると非常にうまく制御されているという結果に、数論らしい奥深さを感じますね。8本目は、ステファン・ラモン・ガルシアさん、ロイク・グレニエさん、ジュゼッペ・モルテニさんによる、Explicit Upper and Lower Bounds on Certain Functions Related to S, 4S1, S が1より大きい場合のゼータ関数に関連する特定の関数の明示的な上界と下界です。この論文では、数論でとても重要なリーマンゼータ関数とその同関数について、S が1より大きい範囲での具体的な上界と下界を導き出しています。これまでも全近的な表現はありましたが、実際に計算で使えるような具体的で強い不等式が少なかったため、著者の皆さんはここを一つの窓口としてまとめ上げようと試みました。手法としては、S が1の時のローラン展開の係数であるスティールジェス定数を利用したり、有理関数やテーラー展開を駆使して、特定の点での挙動を正確に捉えたりしています。特に、ゼータ関数の2回同関数に関する明示的な解を初めて公表したというのは、かなり意欲的な成果ですね。さらに、ゼータ関数の対数同関数が1から無限大まで単調に減少することを証明しており、これは 0 点のない領域を証明する際などに非常に役立ちます。単に数式を並べるだけでなく、実用的な精度にこだわって不等式を研ぎ澄ませていく姿勢には、計算数論への深い情熱が感じられます。9本目は、コースタブ・バナジーさんとカトリン・ブリングマンさんによる、プルーフ・オブ・ア・コンジェクチャー・オブ・アンドリューズ・アンド・エル・バック・ラウイ・オン・ザ・パリティ・オブ・ツー・カラー・パーティションズ、二式分立の玉木に関するアンドリューズとエル・バシュラウイの予想の証明です。この論文では、ある整数を2つの色を使って分立させるという、ちょっとユニークな設定の数論的な問題に取り組んでいます。具体的には、最小のパーツは指定された一式のみで、それより大きいパーツはどちらの色でも良いという制限がある分立を考えていて、その生成関数の係数が偶数になるか奇数になるかという、いわゆる偶奇性の問題に注目しています。研究チームは、Q シリーズの高等式やテータ関数の性質を駆使して、この係数が奇数になるための条件を突き止めました。結果として、ある整数が X の2乗足す3倍の Y の2乗という二変数二次形式で表せないとき、その係数は必ず偶数になるという予想を完全に証明したんです。単に計算して答えを出すのではなく、解析的な数論の手法を使って、 分立の色の塗り方と二次形式という異なる世界を鮮やかに結びつけた点に非常に心地よい快感がありますね。10本目はプリヤンカ・デーさんとアジット・シンさんとグリンダー・シンさんによるダデマチャータイプ・フォーミュラ&ハイヤー・オーダー・ツラン・イネクオリティーズ・フォー・エル・レギュラー・オーバー・パーティションズ L 生息オーバーパーティションに関するラデマッハ型公式と工事トランフ等式です。この論文では数論における分法の研究、特に部品に L で割り切れる数を含まないオーバーパーティションという特殊な数え上げ関数を扱っています。著者たちは L が平方因子を持たない奇数である場合にこの関数を正確に表すラデマッハ型の級数公式を導き出しました。手法としては数論の古典的な武器である演習法を駆使しています。デデキントの η関数を用いた変換公式やクロストマンは、さらにはベイユの評価まで盛り込まれていて、解析的なアプローチの徹底ぶりがすごいですね。最終的に第一種変形ベッセル関数を使って絶対収束する正確な公式としてまとめ上げています。さらに驚くべきはこの公式を使って工事のプランフ等式を証明したことです。これにより十分大きな数においてこの関数に関連するイエンセンタ公式が双極的になることが示されました。単なる数え上げに止まらず対数応性という深い解析的性質まで暴き出した点に研究者の情熱を感じます。11本目はリュクアン・ワンさんとシャンウェン・ワンさんによるモジュラー・ナーム SUMS フォーザ・インバース・カータン・マトリックス・オブ・タイプ D の R、D の R 型の逆カルタン行列に関するモジュラー・ナームは、です。この論文では、特定の行列やベクトルに関連付けられたナーム和がモジュラー形式になるかという、サンさんとワンさんによる予想に取り組んでいます。特にリンキン図形の D の R 型というケースに注目してその正しさを証明しようとしています。ここで使われているベイリー対という手法が非常に巧妙で複雑な球長期化球数を無限積の形に書き換えることで見事にモジュラー性を導き出しています。まずゼロベクトルに関連付けられたナーム和の予想される等式を証明し ADET 型のリンキン図形に関する伝承的な予想を裏付けました。さらにゼロベクトル以外でもモジュラーなナーム和を持つ相棒のような存在があることを突き止め具体的なベクトルとスカラーを特定しています。単に予想を証明するだけでなく新しい例を提示して知見を広げている点に研究者の探究心を感じますね。ナーム和とモジュラー形式の深い関係性が数学的にきれいに整理された快感のある論文でした。12本目はバルガブ・バットさん、トビー・ギーさん、マーク・キシンさんによるリダクション・モデューロ・ピー・オブ・クリスタリン・ガロア・レプレセンテーションズ・ビア・ミューの P ・エクイバリアンケ、ミューの P 同変性を介した結晶的ガロア表現の P による剰余還元です。この論文では、結晶的ガロア表現を P で割った時の完成重みの制約について新しい結果を導き出しています。具体的には、ある表現がどのようなホッジ定と重みを持つ結晶的表現から得られるのかというセールの予想における中心的な問題に取り組んでいます。驚くべきはそのアプローチです。プリズマティックな手法を用いてブレイユ基進化群を分析しそこに自然なμP同変構造があることを突き止めました。この構造を導き出すためにプリズマタイゼーションやシントミフィケーションという非常に現代的な道具を使いこなしている点に著者の並々ならぬ意欲を感じます。最終的にアフィン・グラスマン多様体における固定点と結びつけることで完成重みの必要条件を導き出し一般の非分岐連結還元的群に対するセールの重みの予想を定式化しました。これによりユニタリ群上の歩形形式に関する重みの除去結果が改善されるなど数論的な進展に大きく貢献する内容となっています。13本目はアンジェロ・ガブリエル・アール・クルスさんとマヌエル・ジョセフ・シーロキアスさんによる A マトリックスアナログオブラショナルナンバーシステム、有利数体系の行列アナログです。この論文では私たちが普段使っている有利数による奇数表現をより次元の高い行列の世界へと拡張しようとしています。具体的には2つの可逆な整数行列の小を規定としてベクトルを有限かつ1位に表現できるかという問題に取り組んでいます。面白いのがこの表現がうまくいくかどうかを判断するためにダイナミカルシステムという視点を取り入れている点です。小関数を定義してそのアトラクタを分析し、アトラクタが有限であればあらゆるベクトルが有限の展開を持つという有限性を証明しています。特に2次元の場合にはオートマトンを用いて加算をモデル化しており、計算機科学的なアプローチを数論に組み込んでいるのが非常に巧妙ですね。さらに行列が拡大的であるという条件の下で有限性が保証されることを示し、2ベクトルへの拡張まで踏み込んでいます。この結果得られる集合が未空間をタイル上に埋め尽くすという予想まで立てていて、数論的な議論から最後は幾何学的な風景へと視点が移っていく構成にワクワクさせられました。14本目はマス RA からのクロス投稿で、ラム・カラン・チョードリーさん、ハリッシュ・キシュナニさん、アヌパム・シンさんによるワーリング・プロブレム・フォー・マトリシズ・オーバーフィニテ・ローカルリングス、有限局所間上の行列に関するワーリング問題です。この論文では有限種局所間上の行列間において、あらゆる行列が固定された個数の計上数の和として表せるかどうかという問題に挑んでいます。具体的には常与体における計上者像が全社であるとき、それが間全体にまで拡張できるかを探求しています。アプローチがとても巧妙で、間の長さに基づいた機能法を用いながら線形代数やベイユの評価などを組み合わせて特定の固有値を持つ行列の存在を証明しています。特にある線形写像が可逆であることを示すことで、常与体での性質を間全体へと引き上げる手法には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。最終的に常与体の表数が K を割り切らず、かつ1が計上数であるという条件下で、常与体が十分に大きければどんな行列もたった2つの計上数の和で書き表せることが導き出されました。さらにこれらの条件が欠けると成り立たないことを具体例で証明しており、理論的な隙がない構成になっています。15本目はマス .co からのクロス投稿で、アディティア・グプタさんによるモジュラー・コンストラクションズ・オブ・G・ゴロム・ララーズ、 G・ゴロン部定規のモジュラ構成です。この論文では数論におけるパズル的な面白さがあるゴロン部定規をさらに一般化した G ゴロン部定規というものについて研究しています。これは集合の中のどの2つの数の差も最大で G 回までしか現れないというルールを持つ数の集まりのことです。著者はある種のモジュラ構成から通常の G ゴロン部定規へと変換するための一般的な補題を証明しました。ここでのポイントは、巡回的な隙間の長さが G 回を超えて現れないことを利用した点です。これにより、従来の平均的な隙間に基づく議論よりも、より大きなカットを保証できることになります。さらに、この手法をシンガー集合やペーリーの平方乗与など、多様な構成に適用して、多くの有力な G ゴロン部定規の作り方を提示しています。特に計算によって4つの構成ファミリーを比較しているあたりに、単なる理論に止まらない実践的な追求心が見えて、とてもワクワクしますね。効率的な構成を競わせるというアプローチが非常にエキサイティングな内容でした。16本目はマス PR からのクロス投稿で、シャオチェン・ワンさんとグアン・ユヤンさんとワン・ジョーさんによるファンクショナルリミットテオレムズ・フォー・ランダム・リースト・コモン・マルチプルズ、ランダムな最小公倍数の関数極限定理です。この論文では整数の中からランダムに選んだ集合の最小公倍数がどのような確率的な挙動を示すかを探求しています。 具体的には各整数を一定の確率で保持して作られた集合の最小公倍数に注目し、そのプロセスにおける大偏差原理や中偏差原理、そしてストラッセン型の反復対数法則を導き出しました。アプローチがとても巧妙で、ホンマンゴルト展開を使って最小公倍数の問題を素数上の和に書き換えています。これにより独立な重み付き式1プロセスの集まりである大きな素数プロセスで近似できることを示したそうです。特に正規化されたプロセスのクラスター集合がガウス極限プロセスに関連する再正確ヒルベルト空間の単位級に一致するという結果は非常に鮮やかですね。単なる平均的な挙動だけでなく、滅多に起こらない稀なイベントまで精密に記述しようとする姿勢に、数論と確率論を融合させたいという強い情熱を感じます。これによりランダムな最小公倍数に関する確率論的な全体像が見事に完成したと言えるでしょう。17本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ブオニュハンさんによるリレーティドハンケルデターミナンツ拡張ハンケル行列式です。この論文では無限のハンケル行列から偶数番目の行と最初の N 列を選んで作られる拡張ハンケル行列式という新しい概念を導入し、その値を評価しています。通常のハンケル行列式ならヤコビの連分数展開という強力な武器があるのですが、この拡張版にはそんな便利な一般論がありません。そこで著者はなんと6つもの異なるアプローチを使い分けて、数々の数列に対して綺麗な積の公式を導き出しました。バンデルモンドの還元から行列式補題まで、状況に応じて道具を使い分ける執念のようなこだわりを感じますね。結果としてカタラン数やオイラー数、さらにはベッセル関数に関連する数列など、幅広いケースで具体的な値が求まりました。特に通常の行列式ではうまくいかないのに、この拡張版ならシンプルな積の形で答えが出るという発見は非常にエキサイティングです。最終的にこの手法を使ってプパールとクレベラス多項式の根に関する予想を解決しており、理論的な美しさと実用的な解決力が両立した素晴らしい研究でした。18本目はマス .at からのクロス投稿で、マシュー・スカラマンドレさんによるハイデグリーコホモロジーオブコングルーアンスサブグラップスオブ SLN をビアコホモロジーオブ S アリスメチックグラップス SLN の O の合同部分群の公次数コホモロジーを S 算術群のコホモロジーを用いて調べるです。この論文では数体の整数間における特殊線形群の合同部分群というかなり複雑な対象のコホモロジーについて研究しています。一般的に定次数のコホモロジーは安定性の結果からよくわかっているのですが、公次数になると計算が格段に難しくなります。著者は特にティッツ建物の最高次有理ホモロジーであるシュタインベルグ表現に注目し、それが最高次数やその一つ下の次数でどれくらいの多重度で現れるかという問題に挑んでいます。アプローチが非常に巧妙で、マイヤービエトリスのスペクトル系列を構築して合同部分群のコホモロジーを S 算術群のコホモロジーに関連付けています。さらに歩形表現の離散スペクトルを分析することで、カスプ形式のコホモロジーが有解であれば中間の次元から外れた範囲でコホモロジーが消えることを示しました。結果として対であるが十分に大きければ最高次数においてシュタインベルグ表現がちょうど一度だけ現れることを証明しています。また整数間がユークリッド聖域であるなどの条件下ではその一つ下の次数には現れないことも明らかにしました。先行研究にあった厳しい制約を S 算術群というより広い枠組みを使うことで取り除いた点に著者の強い意欲を感じます。最後はマス .co からのクロス投稿で、ジェイソン・フルマンさん、ネイサン・カプランさん、ディープ・シュシン・ハルさん、エス・オレ・ワルナールさんによるサンドパイル・グラップス・オブ・ランダム・ビパーティーとグラフズ・アンド・ファミリーズ・オブ・ディストリビューションズ・ウィズ・ザ・セーム・モーメンツ ランダム2部グラフのサンドパイル群と同一のモーメントを持つ分布の属です。この論文では、数論や組み合わせ論に現れる有限アーベル群の分布を調べるために、モーメント法というアプローチを用いています。通常、モーメントの増大速度が緩やかであれば、それは唯一の分布を決定しますが、著者たちはあえて、全く同じモーメントを持つ分布の大きな属を構築してみせました。特に注目なのが、ランダムグラフのサンドパイル群の研究から自然に現れる分布が含まれている点です。これまでエルデシュレニランダムグラフやランダムな D 生息グラフにおけるシローピー部分群の分布が研究されてきましたが、この論文ではランダム2部グラフに焦点を当てています。同じモーメントを持っているのに分布が異なるという状況を作り出した点に、研究者の遊び心のようなものを感じますね。一見すると同じ性質を持っているように見えて、実は中身が違うという数学的なミステリーを解き明かすようなエキサイティングな展開になっています。そんなこんなで、数論からモジュラー形式、楕円曲線、ガロア表現、そして組み合わせ論や解析的数論まで、数理の世界の奥深いつながりを堪能したひとときでした。この知的な刺激に満ちた旅を、ぜひまた次回もお耳に届けることができる日を楽しみにしています。